やっほー、あきこスターライフです。おはようございます。今朝はすごいなんか寒い。昨日ね、羽毛布団、なんか今薄いのを1枚かぶってたんやけど、もう1枚なんか分厚いのを出して2枚重ねで寝ました。寒かった。それで今朝も寒い、なんか私すごい鳥肌立ってるもん。部屋の温度は21度ということでね。まあ、よいしょ、寒い。はぁ、あ、やばい。はい。16、モニターモデルを提唱し、第1言語で親から多くインプットを受けたように、第2言語も同様の環境で学ぶべき、だと主張した人物は誰か。人の名前わかんないな。モニターモデルの人は、スウェインかクラッシンか。どっちもよく出てくるよね。答えさん。答えさん。収録番。クラッシン。クラッシン。クラッシンはアメリカの言語学者で、モニターモデルを提唱、第二言語習得の分野に大きな影響を与えた。インプットの重要性。クラッシンはモニターモデルで、インプットの重要性を唱えた。スウェインはアウトプットが必要。あ、ちょっと待って。クラッシェンはインプット。スウェインはアウトプット。これどうやって覚えたらいいんだろう。クラッシェンはインプット。スウェインはアウトプット。はい。17、概念シラバスや機能シラバスを取り入れ、学習者ニーズに応える内容や実際の自然なコミュニケーションを意識した教室活動を行い、コミュニケーション能力の向上を図ることを目的とした教授法を何というか。1、コミュニカティブアプローチ、2、ナチュラルアプローチ。コミュニカティブアプローチじゃないですか？あ、そうだよね。そうそうそうそう。ニーズに合わせて自然な感じで教室活動を行う。コミュニケーションの向上。1、コミュニカティブアプローチは、ウィルキンズによって、で、提案された教授法。社会言語学者、ハイムズのコミュニケーション能力の理論などに基づいている、インフォメーションギャップなどのコミュニケーション活動や、ロールプレイなどの総合活動により、コミュニケーション能力の育成向上を行う。ナチュラルアプローチはテレルによって開発されたクラッシェンの第二言語習得論理論を基盤とした教授法。発話により聴解能力の育成を優先する。コミュニカティブアプローチはウィルキンズ。コミュニケーション。ナチュラルアプローチはテレル。で、クラッシェン。はい。18、バイリンガル教育において提唱された第二言語も第一言語も互いに関連し合って発達するという仮説を何というか。バイリンガル教育は第二言語も第一言語も互いに関連し合って発達する。1、敷居仮説。2、発達相互依存仮説。2番じゃないの？そうだよね。答えは2番。発達相互依存仮説とは、カミンズが提唱した共有規定言語能力モデル、CUP モデル、氷山説に基づき、カミンズとスウェインがバイリンガル教育において提唱した第二言語も第一言語も互いに関連し合って発達するという仮説である。敷居仮説は、3階建ての家に2つの敷居を想定することによって、子供のバイリンガリズムと認知発達の関係を説明するものである。相互仮説。発達相互。よいし 発達相互依存仮説89ページ。表現してて。はぁ。氷山説。バイリンガルは2言語を習得したり、使用したりする場合、別々に機能しているように見えたとしても、実は共有している部分があるという説。一つの言語で抽象度の高い読解ができるようになった場合、その能力を他方の言語で読解に使用できたりする。うん。あ、こっちのこれ、カミンズさんなんだ。発達相互依存仮説は一つの言語で習得した認知的な内容によって他言語での活動に移行させられる活動があるとする。2、式仮説のカーミンズ。バイリンガル。あ、均等偏重限定。いいのかな、ね、はい。寒い。高もちゃん、やっほー、おはようございます。なんか寒くない？寒いんだけど。高もちゃん、風邪ひかないようにね。勉強してるだけ。11月にさ、国家試験があるのよ。それに向けて、起きて勉強してます。去年落ちたの。だから今年は受からなきゃね。なんか高いのよ、あの試験代がさ。今月エントリーじゃな、申し込みが今月中旬から始まって11月試験。まあでもね、日本語教師はなれるんですよ。もう養成校で420時間勉強したので、それ課程が終わったのでね、終了したので、教えることはできるんですけど、4年後ぐらいかな、国家資格がないと学校で働けないよっていう風な制度に変わっちゃうんですよ。今移行期間で、国家資格の試験は、2年前から始まったんですよね。だから今学校で教えてる先生たちも、順次試験を受けたりね、しているということでね。どっちも。だから、養成校終わってるのもよし、試験に合格してるとなおよしという感じです。難しい。バイリンガルの考え方において、第二言語と第二言語の言語能力が表面的には別々に見えても、実際は共通の認知的、言語的基盤を共有しているという仮説を何というか、第一言語と第二言語のことが出てきたら氷山説じゃないんですか？ 19 番。合ってた。風船説か氷山説。氷山説ですね。共有基盤言語能力モデル、CUP モデルを指す。このモデルは第一言語と第二言語は二つの氷山のように見えるが、水面下では共有規定言語能力中央作動システムとしてつながっている。すごいな、これ。風船説は、分離規定言語能力モデル、SUP モデル。一つの言語がもう一つの言語に負の影響を与えるという理論である。氷山説は、相互にこう影響してるけど、風船説は負の影響を与えてるっていうことね。風船説なんか初めて聞いたぞ。風船説。ハヒフ。よいしょ。すごい眠たい。あった。89ページ。風船説、分離規定言語能力モデル CUP。 氷山説は共有、ちゃ、分離が SUP。 あ、セパレートってことね。セパレートアンダーリング プロフェシエンシーモデル CSUP 氷山説は CUP はい、OK。すべての人間に共通する、生徳的な言語能力の基盤となる抽象的な規則や原則の形態を、体系を何というか。1、普遍文法。2、用法基盤モデル。え、なんだろうこれ。体系でしょ？だから、用法基盤モデルじゃないかな。抽象的規則や原則の体系。20番。あ、間違えてる。普遍文法って言うんだ。チョムスキーによって提唱され、言語に関わらず人間の幼児には、生徳的に内在する普遍文法と呼ばれる習得の核になる言語獲得装置があり、それが作用して習得可能になるという説である。用法基盤モデルは、トマセロによって提唱され、言語習得は他者とのコミュニケーションを通して多くの要例から学ぶというモデルである。どっちも正しいよね。へぇ。普遍文法。生徳的な言語能力の基盤はもう、生まれながらに習得する言語獲得装置があるのね、と言われている。用法基盤モデルは、コミュニケーションからどんどん学んでいくよってこと？普遍文法、ハヒフ、普遍文法74ページ。あった。チョムスキーが唱えた仮説、必ずしも豊かな言語環境にいるわけではない。にもかかわらず、子供が複雑な言語規則を習得するのは、生徳的な能力を持っているからだとする。その能力を普遍文法といい、どの言語にも共通する基盤を備えているとされる。へぇ、なるほど。あ、そうだよね。そうだね。そういうことあるかも。で、用法基盤モデル。用法基盤モデル。用法、ないやん。うん、なかった。はい。21、第二言語習得を異文化接触の一部として捉え、言語習得を学習者の異文化環境への適応を反映しているという考え方を何というか。第二言語習得を異文化接触の一部として。それは1番は、1、文化変容モデル、2、用法基盤モデル。1番文化変容モデルじゃないですか？合ってた。1、シューマンが提唱した文化変容モデルは第二言語習得のモデルである。自然習得環境における習得レベルは学習者が目標言語の社会、文化にどの程度適応することができるかによるという考え方である。このモデルでは文化変容の度合いは学習者の目標言語文化と社会的距離、および心理的距離によって決まるとされる。わあ、なんかすごいわかる、これ。だから文化変容モデルは、第二言語を習得するときには文化変容モデルがすごい影響するよね。自分の元に持ってる自分の文化と、目標言語の文化、その社会的距離とか心的距離によって決まる。そうだよね。じゃあもう一回調べて。文化的変容。もうすぐ15分。24ページ。はい。一問やろう。22、文法の規則に焦点を置き、 文法説明と通訳、翻訳を通じて言語学習を進める教授法なんというか、文法の規則に焦点を置いていて、文法説明と翻訳を通じて言語学習をやる。1文型積み上げ型、2文法訳読法。答えは2番じゃない？あ、そうだよね。文法訳読法ね。文法規則、語彙を学び、その文法を用いた文章を翻訳することで練習する、教授法、学習法。コミュニケーション能力により、読解能力に重点を置き、文法用語は母語で説明されることが多い。これ日本で英語を勉強するみたいなもんだよね。学校では母語で、日本語で説明されるもんね。文法積み上げ型はシラバスの一つであり、単純な文型から複雑な文型の順に学習項目を並べたものである。文法積み上げ型はボトムアップのみたいなもんじゃないかな。文法訳読法は母語をたくさん使うってことね。はい。23、ある一定の年齢までに言語の習得を開始しなければ習得が困難になるという仮説を何というか。1、自然習得順序仮説。2、臨界期仮説。臨界期仮説じゃない。あ、そうだよね。あってた。臨界的仮説はレネバーグによって提唱された。ある年齢までに言語の習得を開始しなければ習得が困難になるという仮説である。5歳から13歳くらいという説。音声、形態、統合などの領域によって異なるという説がある。自然習得順序仮説はクラッシェンが唱えた仮説。学習年齢、母語などに関わらず、第二言語習得には普遍的な順序が存在するという仮説である。でもこれさ、臨界的仮説だよね。やっぱ子供の頃、5歳から13歳くらいの時が、もう一つの第二言語を習得しやすいよね。うん。24、学習者の言語能力をわずかに超える言語項目を含み、習得を促進されると言われているのは何か。1、理解可能なインプット。2、理解可能なアウトプット。学習者の言語能力をわずかに超える言語項目を含んで、習得を理解可能なアウトプット。それでは今日の勉強終了します。ありがとうございます。今日も元気にいってらっしゃい。ちょー。ありがとうね、お付き合い。しんさんありがとう。